聖書を読みます。最初に旧約聖書からエレミア書1章4節以下、旧約聖書の1172ページです。エレミア書第1章4節から8節までを読みます。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神を、私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、言って私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す、と主は言われた。次に新約聖書からコリントの信徒への手紙1、9章24節から27節までを読みます。新約聖書の311ページです。コリントの信徒への手紙1、9章24節以下。あなた方は知らないのですか。競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。祈ります。天地万物の作り主、歴史の誠の支配者であり、たもう全能の神様、あなたがご自身の力によって世界のすべてを、私たちの心と体のすべてを深い憐れみをもって支配してくださるように心から祈ります。どうか私たちの心と体をあなたに背く方向から転じ、一筋にあなたを仰いで歩むことができますようにお導きください。神様、私たちの教会は今日次期牧師を決定するための臨時教会総会を予定しています。どうかあなたが最善と思われる道を選ぶことができますように、私たちに聖霊の導きをお与えください。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。辞める方々、怪我をされた方々、体調を崩しておられる方々を顧み、癒しの御手を伸ばしてください。心を病む友を慈しんでください。人生の困難に直面している友を力づけてください。この春、進学や就職の時期を迎える若き人々に、どうかあなたの良き導きをお与えください。旅にある方々には旅路の平安を、外国に暮らす方々、この国に帰留する外国の友人たちをどうかお守りください。教会学校の愛する子どもたちと、そのために奉仕するスタッフ一同を祝福してください。インターネットなどを通じて この礼拝に参加しておられる方々の上に、またこの町に住む多くの市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。神様、私たちの国はなお混迷を続けているように思われます。私たちの国のために祈ります。どうかこの国が正義と公平を重んじ、本当に信頼される国となることができますように助けてください。世界の平和のために祈ります。泥沼のような争いや報復行動が無数の罪なき市民たちを苦しめています。主よ、この世界を憐れみ、少しでも早くあなたの平和を、あなたのシャロームをお与えくださいますように。ひどい地震災害のために今もなお苦しんでいるハイチの多くの人たちのために祈ります。彼らが決して見捨てられず、あなたの愛が彼らの上にも注がれているということを、どうかあなたご自身がお示しくださいますように。また私たちもそのような技に、あなたの御業に参加することができますように導いてください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。もうじきですが、2月の12日から28日までカナダのバンクーバーで冬季オリンピック大会が開かれます。で、私もこれを大変楽しみにしておりまして、私にも結構ミーハーなところがあって、夢中になってテレビを見たりしますが、特にフィギュアスケートとかですね、浅田真央さんとかキム・ヨナさんとか、ああいう人たちが滑ってるところを見るのはとても楽しみです。それからスキーのジャンプ競技ですね、豪快ですね。それから私の場合は青森県と関わりが深いもんですから、チーム青森が出場するカーリングという競技ですね、あれなどもぜひ見たいと思います。で、牧師がこんなことを言うのはどうかと思いますけれども、そういった競技がある放映されるときに礼拝とか祈り会の時間と重ならなければいいかななんていうふうに思ったりいたします。私の尊敬する一人の牧師はもう釣りの名人でした。毎年6月になって解禁されると、アユの釣りに行くのがもう何よりの楽しみだった。で、その方がその解禁の日が日曜日と重なると不機嫌になるというのです。教会のみんながそれを知っていました。どうも、そういうことも私の中にいくらかあるのかなと思ったりなんかしますが、そのオリンピック大会のことをちょっと最初にお話をしてみたいと思います。ご存知のように現在のオリンピックは、フランスのクーベルタンという男爵ですが、貴族の人ですね、この人の提唱によって1896年に再興されたものだと言われています。はじめは夏の大会だけでした。そのモデルといいましょうか、模範になったのが古代オリンピックといわれる競技ですね。ギリシャで行われていた国競技大会です。で、これは、ギリシャ神話の、最高の神といわれたゼウスに捧げるために、オリンピアの神域で 続けられてきたスポーツの祭典です。紀元前776年以来ずっと続けられてきました。長い歴史を誇る競技大会です。で、当時のことですから女人禁制でありまして、男の人しか参加できない、そして競技種目もそれほど多くはなかったと言われています。中距離走、走るんですね。中距離っていろいろ調べてみますと400メートルぐらいの距離だったんじゃないかって言われています。それから長距離走というのがある。で、これはスタジアムの直線コースを10回往復するんだそうです。で、約距離にして5000メートルぐらいになるんでしょうか、あるいは1万メートルに近いのかもしれませんが、そういう長距離の走る競技ですね。これがありました。で、その他に幅跳び、それから円盤投げ、槍投げ、レスリング、ボクシング、それから4頭立ての馬に引かせた二輪車のレース、これを戦車のレースというふうに呼んでいたそうですけれども、昔は戦車といってもそういう馬に引かせた二輪車に人が乗って槍や何かで戦うのが戦車だったんですね。で、どうもパウロという人はこういったスポーツに大変関心を持っていたようです。時々そのスポーツのことを例にとった言い方が手紙の中に出てきます。例えばフィリピの信徒への手紙の3章に、賞を得るために目標を目指してひたすら走る、そういう言葉がありますが、賞を得る、メダルを獲得するために目標を目指してゴールを目指してですね、ひたすら走る。で、これは多分短距離レースを連想しながら書いたんじゃないかと思われます。それから今日の箇所ですが、このコリントの信徒への手紙の9章24節以下のところです。で、今日のところには26節に、2つの競技を引き合いに出しています。闇雲に走るというのがありますが、まあ、闇雲にというのは後でちょっとご説明したいと思いますが、これは走ることですね。短距離レースのようなものだったと思います。それから空を打つような剣闘っていう、で、これも空を打つという言葉について後ほど述べることにしまして、剣闘です。ボクシングです。で、古代オリンピックにはボクシングという種目がありました。で、そのことについてちょっと付け加えておきたいんですが、このボクシングという種目は、今日のようにリングに登ってその上でやるというのではなくて、砂場のようなところでやっていたらしいんですね。で、時間に制限はありません。で、どちらかが片手を挙げて参ったという意思表示をするまで殴り合うんだそうです。で、拳を保護するためにその動物の皮をなめしたものをこう巻きつけて、この辺まで手首のあたりまで巻きつけて、それで殴り合ったということです。しかし大体は素手で行われたというんですね。かなり殺伐な競技であります。で、現在はフライ級とかバンタム級とかっていうその体重によってクラス分けがなされておりますけれども、そういうものもなかったというんですね。ですから大きな体の大きな人の方が有利であって、だんだん今のお相撲さんみたいに巨大化していったということが書いてあります。 で、おそらくパウロはそうやって選手たちがボクシングをやってるところを実際に見た経験があるんじゃないかと、私はそう思っています。で、空を打つような検討なんていう言い方をしてますけれども、これには実感がこもっているという私は思うんですね。空を打つような検討、多分そういう場面を見たんじゃないかと思われます。その空を打つというのはどういうことか言いますと、普段からよく練習している場合はそういうことはないんでしょうけれども、あまり練習をしない人が出ますと相手のスピードについていけない。で、相手がうまくダッキングしてですね、ダッキングってお分かりでしょうか、こうやって避けるわけですね、相手の打撃を、体を横に避ける場合もありますし、上下に頭を下げて避ける場合もありますが、ダッキングなどをして相手の打撃をかわすと空振りになるわけです。で、エネルギーを浪費いたします。で、その場面をパウロは空を打つような検討、そういうふうに言ったんじゃないでしょうか。で、パウロという人は、多分そうやってスポーツ選手がいろいろと競技をやっている場面を見たことがあるんじゃないかと思われます。コリントの教会の人たちに宛ててこの手紙を書いているわけですけれども、そのコリントの町では、似たような競技大会がよく開かれていたということを私たちは知らされます。で、多分ですから見ていたと思いますね。そして、興味を も持っていたんじゃないでしょうか。で、どこに彼は惹かれたのか。で、多分スポーツ選手の躍動する肉体、それから体から飛び散る汗、目標に向かって集中するその表情の美しさ、そういったものにも彼は確かに惹かれただろうと思いますけれども、それ以上に彼が惹かれたものがあります。それはアスリートたちが良い結果を出すために日頃から節制して鍛錬を怠らない、そういうことであったでしょう。ですから25節に、競技をする人は皆すべてに節制します、そう書いています。で、そのことに彼は大変惹かれたんだと思います。で、その感心したとか魅力を感じたというだけではありませんで、彼はそれら競技者のひたむきな姿勢とか節制とか、いうことから、多くを学んだと思いますね。で、キリスト者の生き方の手本がそこにはあると、そういう書き方をしています。24節がそれです。競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を受けるように走りなさい。これはスポーツ選手の姿からキリスト者の生き方に対する教訓を引き出した言葉ですね。その上で彼はこんなことも言います。その彼らは、これ25節ですが、彼らは、つまりスポーツ選手たちは、朽ちる冠を得るためにそうする、そうするというのは節制するという意味です。スポーツ選手たちは朽ちる冠を得るために節制するのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制します。これは25節の言葉ですね。多少私の言葉で言い換えましたが、そういうことを彼は書いています。で、つまりスポーツ選手たちとキリスト者とでは同じ節制をするのでも目的が違う、そういうことでしょう。 最近のスポーツ評論、新聞などにスポーツ評論というのが時々出ますが、それを読みますと、選手たちのモチベーションということがしきりに話題になります。モチベーションというのは動機づけ、というふうに訳すんでしょうか。その選手たちは節制するけれども、そのモチベーションは、動機づけは名誉の冠を得るためだ。で、今日風に言うとメダルを取るためだと。で、こういう目的があるから彼らは節制するということであります。しかしパウロは、この冠は朽ちるものだと言います。その意味は、名誉の金メダルといっても、絶対のものではないし、永遠のものでもない、そういうことでしょう。金メダリストがその後の人生を全うするとは限らないし、かつては身を持ち崩したりする例もありました。自ら命を絶った人もいます。さらに最近では、そういう人たちに関連するスキャンダルがしばしば報道されています。優勝者が実は密かに筋肉増強剤を飲んでいたとか、あるいはその他の薬物を注射していたとか、それが露見して記録を取り消されたとか、メダルを剥奪されたとか、そういうことがよく話題になりますね。で、そういうことが起こりますと、せっかく節制に節制を重ねて、訓練に訓練を重ねて勝ち取ったメダルでも価値を失います。朽ちる冠という言葉にはそういう意味もあるんじゃないでしょうか。ですからパウロはこう言うのです。26節、彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、つまり節制とか訓練ですね、彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。私たちが節制するのは金メダルのためではない、朽ちない冠を得るためです。その意味でモチベーションが違います。そういうのです。それでは朽ちない冠とは何でしょうか。今日のテキストのすぐ前、23節にこういう言葉があります。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。で、これが、この言葉が朽ちない冠が何であるかということを示していると私は思います。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。で、このキリストの福音に共に預かる、で、これが朽ちない冠と、言われているものの正体です。そして福音とは何であるかということについては、この同じコリントの信徒への手紙の1を遡って読んでいくとよくわかります。1章の23節ですが、十字架につけられたキリストのことが力を込めて書いてあります。十字架につけられたキリスト、十字架というのは恥の印でした。十字架につけられて殺されるというのは、人間として持っているすべての名誉を剥奪されて、 実におぞましい形で殺されていく、まあ、人生のどん底と言ってもいいでしょう。それが十字架です。その十字架につけられたキリスト、その方が実は私たちの本当の望みであり、慰めであり、助けである。十字架というのはですから不思議な意味を持っている。知恵のあるものや能力のあるもの、家柄の良いものを神様は選ばれない。むしろ十字架につけられたイエスを選ばれた。そしてその彼を通じて救いを、人生の喜びを、慰めを私たちに与えられる。この逆説、それが福音ですが、その福音が朽ちない冠です。で、私たちが節制するのは、あるいは努力するのは、この福音に共に預かる兄弟たち、姉妹たちと一緒にこの福音に預かって生きていく、そういうことのためにほかなりません。ですから私たちは闇雲に走ったりしない。パウロはそう言います。で、この闇雲に走るというところはちょっと漢字としては分かりますが、正確には分かりにくい翻訳ですね。で、それを青野先生という青年学院の新約聖書学者はこんなふうに訳しています。目標が不明瞭であるような仕方では走らない、ゴールがどこにあるか分からないような、そういう仕方では走らない。ゴールをちゃんと見据えて、ゴールというのは共に福音に預かるということですが、そのゴールをちゃんと見据えてそこへ向かって全力で走っていく、それが闇雲に走ったりしないという言葉の意味だろうと思われます。ですからまた私たちは空を打つような検討もしない、そのような生き方をパウロはスポーツ選手たちの姿から学んだのでした。お祈りいたします。神様、私たちにあなたの豊かな力をお与えください。スポーツ選手たちが一生懸命に節制し努力して良い結果を得たいと、得るためにそうしておりますように、私たちもその姿から大切なことを学び、あなたの福音に共に預かるという大きな目標を目指して一生懸命に節制し努力し走り続けていくことができますように、私たちを導いてください。一言の祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。賛美歌を歌います。287番。